時刻は11時になりました。ハニー FM A スタジオから今日も生放送でお送りしています。さてこの時間は蜂蜜情報局ということでスタジオに鈴木さんです。こんにちは、
はい、こんにちは、
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日はいいお天気になりまして、
そうです、ね、
朝からね、
はい、
絶好の洗濯日和ですけれども、はいはい、こんないいお天気の時はちょっとお出かけしたいところですが、はい、まだちょっとね、
なかなかね、
行けないということで、はいはい、今日はですね、以前あの、はい、訪れた八尾をピックアップしてくれたと、
はい、そうです、
ということですが、は
い
は
い、もうあの落ち着いたもう一度行きたい街ということで、はい、どれを取り上げようかなと思ったんですけど、八尾でしょう。
八尾ですか。八尾はあまりちょっとこう馴染みが、まあ、遠い親戚が あの、はい、いてるっていうのは聞いたことがあるんですけど、
そうなんです、あ、はい、お会いになったことはないぐらいの、あ、そうなんです、はい、
なんかこう整骨院か何かをしているというのを聞いたことが昔あります。
ひょっとしたら前を通ったのか
そうですね、はい、それぐらいの印象なんです。
そうですね、
はい、なので今日はどんなところかなと思って、楽しみですけども、
ね、はいはいはい、私もね全くイメージがなくて、うん、あのこの時が初めて、
あ、ま、そうなんですね、
はい、あの駅降り立つのも初めてでしたね、はい、はい、でいつかは1回ぐらいは行ってみたいなと思いながらも、うん、なかなか機会がないと、うん、あの行けないもので、はい、でまあ今回もあのいつも私が参加している街歩きが、はい、あのありましたので、それに参加してきました。
そうなんですね、はい、
でこの日は5名の参加、
5名参加だったと、
はいはい、うん、であのいつものようになんですけども、駅今回は近鉄の八尾駅、はい、
近鉄の八尾駅、
はい、近鉄の八尾駅に14時午後の2時に集合しまして、うん、で16時夕方の4時に再集合します、はい、同じ場所にまた戻ってくるんですが、はい、でその後あの何をしてきたか、うん、その2時間ぐらいの間に何をしてきたかを体験を、まあ、話し合って、はい、あの人はあんなところへ行ってたのねとか、そんなことしてたのねというふうに思いながら帰ると
なるほど、そういうあのイベント企画だった
んですね。一緒にみんなであの次はこちらですっていうふうに歩いたり、はい、誰かが案内してくださるというやり方ではない、
なくてそれぞれがもう行きたいところに行って、はいはいはい、あの見たことを後で紹介していく、ね、ということなんですね。
もう何をしていてもいいと、
自由と
自由、
まあ、2時間自由行動ができると、はい、そうですね、いいですね、
はい、自由行動です、はいはい、であの今回なんですけれども、うん、まあ、その5名の方それぞれに、うん、あのちょっと八尾に、はい、あのゆかりがあるという人もいましたので、思い出の場所を巡られた方、
そうなんですね、
はい、
うん、
それからあの寺内町といってこう、まあ、お寺が点在していますので、はい、そういったところを歩いた方、うん、あとラーメン屋にこう行ってみたいラーメン屋があったらしくてい
い、ね、
そこに行ったんですが、ちょっと時間がかかってしまった
から、はい、
などなど
いろいろあったんですね。
そうですね、やっぱりそれぞれ自分がこうしている間に、あの人はじゃあずっと待ってたんだラーメン屋でというようなのを後で知ることに
時間制限がありますからね、
はい、そうなんですよ、
それ以外あまり動けてない人もいたりと、
そうですね、
ということで、
はい、
ご者御用の、
はい、ご者御用の動きでしたね、はい、でここなんですけども、商店街もいくつもありまして、うん、見どころが多いので、はい、あのまあ、初めての方でも、うん、あの歩きやすいかなとは思うんですが、ここは三田から行きますと、はい、まず大阪に出ていただきまして、
JR の大阪に出ます。
JR の大阪ですね、はいはい、でその後、まあ、うん、いろいろ行き方はあるんですが、はい、あの今回は JR の鶴橋まで、はい、
環状線で、
はい、行きまして、うん、そこで近鉄に乗り換えてもらいます、はい、
これホームで確か
そうで、あ、よくご存知ですね、はい、そのまま
1回しかね記憶を、
そうです、あ、そうです、
なんかねホームで行き来できた印象があったんですよ。
そうなんです、そのままねスッとこう行けてしまうという、
それにまず動揺したような気がします。
そうなんですよ、逆にね
合ってるのかなって、
なんかこれで行ってしまっていいのかっていう、そうそう、
どこに行くんだろうっていう
ドキドキしますよね、
ドキドキした覚えがあり
ました、はい、このままでいいのかと思う場所がありますね、はい、
そうそうそう、
しかもあそこね広いので、そこに
どう
も、
ね、
どうもそこへ行かざるを得ない風で
流れに沿って、ね、
そして流れに沿ったけれど、私は
合ってるのかな、
よかったかと、
これで八尾に行くのかな
とか、ね、あ、思いますよね、はいはい、大丈夫です、
大丈夫でした、はい、ドキドキしました、
はい、そうですね、でそのまま、まあ、乗り換え近鉄に乗り換えていただいて、うん、近鉄八尾というところで降りていただいて、
は
い、
近鉄八尾で、ま
あ、ここが、はい、今回はここが集合場所でしたね、うん、はい、で八尾はちょっとすいません注意していただきたいのは、あのやや大きい駅なんですけども、はい、街も大きいですが、急行はねこれは止まりませんので、
急行止まらないんですね、
はい、あの途中で乗り換え えていただいたりして、またもう全部普通で行くなりして行っていただけたらと思います。
泊まりそうな印象ありますけどね。
あ、そうなんですよ、泊まりそうな印象があるんですけども、泊まらない、どうも、はい、急行に乗ってしまっていると、もう気がついたらだんだんこう奈良が近づいていたりするの で、 ね、どこかで
知らないとどんどん不安になっていきますね。
そう、余計ね、
合ってるのかな、
景色がどんどん変わっていきますよ、はい、
急行は止まらない、
はい、止まらないので、それだけご注意ください、
は
い、
じゃあ3だからですと、はい、どれぐらいですか。
あ、そうですね、大体ね、1時間半くらい見ていただければ、
そこそこかかりますね、
そこそこですね、はい、うん、はい、そのぐらいで行っていただけるかなというふうに思います、はい、
今回近鉄八尾に降りたと、
はい、降り立ちました。はい、で、まあ、あの通常はそうなんですけども、まあ、あの2時に集合ということで、はい、私は今回どうしようかなと思ってたんですが、その時はあのやっぱり八尾といえばね、私にとっては空港というか飛行場、
は
い、
あ、八尾空港ありますね。
八尾空港ってなんだろうっていうのが、とっても頭にありまして、はい、だいぶ迷ったんですね、はい、で地図を見てみると、八尾の空港っていうのは結構ね、南の方に位置してると思うんですね、
はい、八尾市の南ですね、
はい、で近鉄の八尾駅はやや北になっているのは、
ね、
はい、分かっていただけると思うんですけど、
結構距離あります、ね、
そうなんです、距離があるんです、なのでそこで集合なのに空港に行っていいのかとか、いろいろ迷った、往復の
時間がありますからね、
はい、迷ったんですけども、もうこれを逃したらまたいつ行くかわからないという、またそういう思いがよぎってしまって、
行ったんですか。
行きましたね。直前まで迷ったんですけれども、もうやっぱり行こう。
じゃあ近鉄八尾から八尾空港まで、
はい、
という何で移動されるんです
か。まあ、はい、そういうルートもあるんですが、はい、もう私はあの大阪の梅田で、大阪でまず降りまして、はい、てそして地下鉄の東梅田駅から、
地下鉄に乗って、
はい、地下鉄に乗ってずっと行きますと、最後で終点が八尾南なんですね。
終点が八尾南、
はい、はい、うん、これに乗って、谷町線なんですけども、これに乗って、まあ、最後までもう我慢して乗り続ければ到着しますよ、
もう八尾南ということは、はい、八尾空港の、
あ、そうです、もうすぐです、
すぐ近くです、
はい、すぐ近くです、谷
町線があったんですね、
そうなんです、
ここね、
はい、
へ、
これに乗っていただければ八尾空港に近づくことが、
谷町線でここまで繋がってたんです
ね。そうなんです、
それ
私もね、そこまでの距離乗ったことがないので、
そうですね、
大抵途中でね、もう降りてどこかへ行ってしまった風なんですけども、
この辺りはもう地上ですか、それも地下ですか。
あ、一番最後だけ地上になりました。
あ、出るんですね、
はい、地上になります、はい、でまあ、電車好きの方ですとやっぱりたくさん車庫とかありますので、う
ん、
はい、たくさん止まってて、
ここ、ね、
嬉しいですよ。
お、そうですか、それまたいい情報がありますね、
はい、そうですね、はい、でここまで行きまして、はい、で後で、まあ、調べてあったんですけども、うん、最終的にはこの八尾南からバスが出ていて、うん、近鉄バスが出ていて、それで移動すれば、うん、近鉄の八尾駅に、まあ、30分ぐらいで行けるかなと、
は
い、
おお、なるほど、
で20分に1本ぐらいで出ているので、はい、それにうまく合わせれば、
うん、大丈夫と、
はい、
いうことで、無事じゃあ八尾空港に、
はい、行きましたね。はい、向かいましたね。はい、と谷町線の終点の駅になるんですけども、はい、あのただね、やっぱり終点なので、はい、まあ、終点まで乗る人が多い線もあるんでしょうけども、うん、だんだんね、ここはちょっと、少なくなって、
う
ん、
あ、そうですか、
やや寂しい気持ちにはなったんですが、あの、なんとか何人かの方と一緒に降りました。
南で下車という、
ね。はい、下車しました。で降りて、はい、あの出ますと駅構内なんですが、はい、どうもこの辺りは古墳があった場所だったようなんですよ。私もこれも知らなかったんですが、で、うん、でなぜわかるかというと、はい、あの壁のところにこう壁面で、まあ、模様のようになんですが、はい、その出土した土器のこう、はい、かけらのようなものがこう、はい、飾ってあるんですね。あ、そうなんです
、本物が、
本物だとどうなんでしょう、こうレリーフなのかもしれないのですが、
はい、こういうの出ましたよっていう紹介があるんですね、
は
い、
そうですね、ここではこんなところがありましたよ、まあ、こういうところをまあ整備して、はあ、あの駅を作ろうと思ったらやっぱりどんどん出てきたったんでしょうね。
で、
はい、でそれが飾ってあるコーナーがありました。でその後あの、まあ、その周辺を空港にした、あとはまたあの別の部分は駅にしたというふうに、
そうですか、
はい、書いてありましたね。
そういう歴史があるんですね、
はい、そうですね。でこのあの空港というか飛行場なんですが、うん、はい、戦争中も使われていた場所だそうなんですね、うん、はい、でまあ、そういった部分もあのちょっとは聞き知っていたので、はい、あのそのつもりで見てみたいなというふうに思いました、うん、でと駅を降りて東の方にあのだんだん歩いていくんですが、あの、まあ、伊丹ですとか関空のように、はい、こちらへ行くと飛行場っていうふうに、
案内が
たくさん 案内があるわけではない
です。そうなんですね、
はい、でなぜかというと、あのこう普通の人がそう簡単に乗る場所ではないような
んです。そうなんですか、
はい、あの民間ですと、あの報道機関の方が離発着したりとか、はい、あとはあのちょっとセスナを持ってるよというような方が利用するところが、は
い
は
い、なんかそういうイメージあります
ね。そうですよね、
はい、セスナ持ってる方が
ここから飛び立って、ですから私のようにちょっと例えば北海道行きたいなという人が行くところではない
ですね。ですね、
はい、行っても何もうまく
飛ばないで乗れませんし、
はい、そうですね、はい、であの、まあ、近づいていったんですけども、はい、やっぱりあの観光するというかそういう場所でではないので、あの、あまり整備されている感じでもなく、あのやや一生懸命歩道らしきところを歩いて進んでいきました。
じゃあそんなにこう飛行機がこう、はい、離発着しているという
風でもないですね、はい、でこの日も、まああのまあ、最終的に行き着いて、はい、広々としてるなっていうのは分かったんですが、であとね向こうの方でブンブンとかいう音が聞こえたので、はい、あ止まっているなっていうのは分かったんですけど、あの残念ながら離発着というのは、ね、見られなかった。
残念、見たかったですね。
1回ぐらい見れるかなと思って少し待ってたんですが、はい、
もうお時間があ
って残念ですね。
は
い、まあ、あのコロナ禍ということもあるでしょうし、うん、あのまあ、そんなに多く
利用に、はい、今なかったという、
そういうことですね、はい、で、まあ、このあたりちょっと見て、はい、あの戻ってきたんですが、うん、今度駅の北西のあたりなんですけれども、
う
ん、はい、
八尾南駅、
はい、八尾南駅の北西ですね、うん、で実はこのあたりも、はい、まあ、もう八尾南駅もほぼほぼ含めてなんですが、はい、過去にはあの空港として戦争中も使われていた場所、はい、ということで、はい、で、あの戦争の時の建物の名残があるという情報を得たので、あの、まあ、そこへちょっと歩いて行ってみたんですね。で、まあ、それも特に何かあの表示板があるわけではないんですけれども、はい、金網の向こうに、はい、多分あれだろうと、きっとあれだろうという、あの、まあ、コンクリートの塊のようなものが残っているというふうで、
何に使ってたんですかね。
あの、まあ、その時にいろいろあの、まあ、何か発着場だったのか、そういう施設だったところを、まあ、上は壊してしまって下の部分だけ残っているみたいな、
そうなんですね、
はい、そういったところがありましたね、はい、で、まあ、その辺を見たりして、はい、あのだんだん戻っていこうかなと思って、バスで八尾の中心部へ、
あの近鉄八尾に向かうわけですね、
はい、はい、そうですね、はい、でとこの時ねまだお昼ご飯が食べれていなかったんですけども、はい、うん、何かパンを買って、ね、食べるのもちょっと、と思って、まあ、この時はやや我慢をしてそのままバスに乗って、はい、
乗って、
はい、あの駅まで戻っていきました。
じゃあ駅前でと、
そうですね、駅前で何かささっとできたらいいかなというふうに、そうなんですね、はい、思いました。
バスにじゃあ揺られて30分ほどで、
はい、そうですね、
近鉄八尾に到着、
はい、そうですね、はい、それもまたあの、うん、こう街の様子を見ることができるので、はい、
そうですね、
面白いなと、
車窓からね、
はい、うん、そうですね、であの駅に着いてからは、はい、あの少し駅の手前で降りて、本町周辺という、まあ、やっぱり、はい、あの中心部は本町という名前があるんですけども、その辺りを歩きまして、はい、あの私も全く知らなかったんですが、この辺りは河内という場所なんですけども、
河内、はい、
はい、あの過去にはあの河内県庁、河内県という県があったそうです、はい、
あの
兵庫県とか、はい、
なんとか、
はい、はい、
河内県、
はい、というのがしばらくの間あったらしくて、その県庁の跡だったという場所が、まあ、あの今お寺の一角なんですけども、その石碑を見たりですとか、あと商店街をずっと歩いたり、それからお寺もいくつもありますので、はい、そういったのを見たりしました。
そうなんですね、
はい、
今私も地図見てますけど、はい、なんかこう小学校中学校がすごい多いですね。
ああ、そうですね、やっぱりあの、はい、人口増えていきますね、はい、はい、あとそれから商店街の中に、うん、あの河内音頭っていうのはご存知ですか。
河内音頭知ってますよ、
はい、はい、あの菊水丸さんなんですけども、
ね、
はい、この河内音頭記念館なるものがあるということ で、
あで、
はい、まあ、これは、あのお店というか、あのどうやらあの まあ、そうですね、普通のお店が、うん、あの河内音頭も広めたいということで、半分あの自分のお店の営業もしながら、
もうこちらそう、はい、いつでも踊れるように
いろいろ展示してあって、だんだんどっちが主なんだろうぐらいに展示してある
あ、だんだんこっちの方がメインになってきたかもしれませんね
かもしれないですね。一応不動産業をされているところだそうなんですね
なるほど、
はい、もう賑やかにここからはもう音が聞こえてきて、
いいですね、
はい、お好きな人だったら踊れる、
いつでも踊れますよ、
はい、うん、大丈夫なんです、踊れる、
いや踊れないですけどね、あのお祭りといえば河内音頭のイメージがー、
は
い、
そうなんですね、やっぱりこの辺りは、そうですか、はい、そうなんです、とっても賑やしくて、ここはあの無料でパッと入ることができますので、
中
を少し見学したりとか、いっぱいポスターとか写真とか貼ってありますので、見て楽しむことができます。
なるほど、
はい、でこういったあたりを見ました、はい、でその後やっと私たちは、ああそうです、集合、
はい、あれお昼は、
お昼はねこの後に結局なってしまった
あ、そうなんですね、
はい、この後になってしまいました、
はい、じゃあその続きは1曲お送りして、はい、後半にお聞きしていきたいと思います、
はい、わかりました、お願いします。
さて今日のハチミツ情報局、スタジオに鈴木さんをお迎えして矢を紹介してもらっておりますけれども、はい、後半いよいよね後半ですけど、
はい、気になる
お昼ご飯がまだ出てこないなと思いながらね、
そうですね、はい、
でもお昼でしょ、
はい、
この時点で、
はい、そうですね、はい、あの結局集合は2時ですので、それ以降に、まあ、ずれ込んでしまったのですが、はい、でそうするとその2時間みんなが歩いている2時間に食い込むのが、はい、どうしようと思ったんですけども、はい、でも食べないまま歩き続けるのも
辛いですよ
ね、
しないね、
はい、それも叶わないなと思ったので、何か食べるところはと思ったんですが、うん、はい、でそうすると駅前、はい、もう駅をすぐ出て行ったところに、うん、まあ、ビルがすぐ見えたんですけども、はい、そこのビルの入り口に、もううどん絶対おいしいみたいなことがね、もう
書いてあるんです
か、もう、はい、もうこれ懐かしい味とかいろいろ書いてあって、写真とかも貼ってあって、はい、こう引きつけるのですね、私を呼んでいる、
呼んでますね、
まあ、うどんなら、まあ、早く食べられるかなという、うん、のもあって、うん、そこへ、ね、はい、お邪魔しました、
はい
はい、でここはあの、まあ、食券も用意してあったんですけれども、はい、ちょっとこの時期はタッチしないように、うん、もう現金でやり取りでしたね、はい、であの冷やし何だった、冷やしの、 あのおろしがかけてあるやつ、
はい、
はい、それにしました、はい、でそれを、まあ、いただいていたんですけれども、あの、まあ、お昼結構過ぎていた時間帯だったので、お客さんはもうあと一人で、しかもあの知り合いの方、はい、みたいだったですね、
お店の方とね、
はい、そうですね、で、まあ、ね、お店の方話しかけてこられて、うん、はい、どうです、なかなか美味しいでしょみたいな、なかなかいいでしょみたいな風なので、
すごい自信があるんですよ、
あの、あの、あの、ありがとうございます、はい、でいただきてまして、で、あの、ただね、そのビルは、あの、オフィスビルというよりは、はい、もう飲み屋さんが入っているようなビルだったんですね、
は
あ、ううでほぼ他のお店はどうも閉じているだろうなっていう、うん、まあ、あの昼間でもあったんですけど、うん、閉じている感じがしたので、お尋ねをしてみたら、はい、いやいや実はうちは朝の2時から開けていると、はい、朝の2時から夕方まで、
深夜というか朝というか、
そうです、まあ、深夜というか朝
2時から
真っ暗、はい、でそれが通常でやってたんだけども、まあ、今回こういうことになったので、うん、今は5時から
でも5時ですよね、
朝の5時から開けているってい
う、です
いません、私そういうことはあまりわからないんですが、朝のその夜中の2時から開けるというのは、
どういったお客さんをね、
はい、やっぱりね、そのビールの中で主に飲んだ人が最後
締めに、
はい、締めにうどんをというふうに、うどんそばを食べたいというふうに来られるらしいんですね、
ニーズに応えるために、
はい、どうも
それ2時から、
はい、ずっとそれでやってきたと言われたんですが、ちょっと今はそうではないので、でもだったら私ならもっと遅くからに、ね、すると思うんですけど、7
時とかね、8時とか、
はいはい、それが朝の5時にされたのはと尋ねたんですが、やっぱりその朝の5時も需要があるって、はい、言われるので、そうなんだ、
じゃあ朝早いね、はい、あのお仕事の方が行く前とか、はい、終わってからとか、
はい、はい、そうでしょうね、はい、 そういう方がいらっしゃるんでしょうね、まあ、そういったお話がちょっと聞けたなと思いながらいただいてきました、はい、でその後なんですけれども、はい、私は今回に行きたいなと思っていたのは、うん、駅の少し、うん、北東側になるんですが、
近鉄八尾の北東側ですね、
はいはい、うん、字はねちょっと難しいんですけど、かやふり町というところ、
かやふり町、
はい、というところなんですけども、はい、ここにはお寺が一つありまして、でそのお寺を中心に、まあ、過去にはなんですけども、うん、以前も紹介したと思うんですけど、はい、観光地区といってね、周りこう水路を掘って、でそしてその辺りがこう栄えるような、ここを中心にしてやっているよというような、うん、そういったところがあったらしいという話を聞きましたので、はい、そのまた水路を探そうという、そんな、
水路の旅ですか、
そんなことをそんなことをしているなと思いながら
水路を歩く、
はい、水路を、ね、探しましたね、はい、水路があるのかと、はい、でどうも、はい、よそで得た情報では、まあ、元はきちんとこう四角に囲ってたんでしょうけれども、やっぱりいろいろ開発とかそれぞれお宅を建てたりとかあったようで、
蓋をしたりとか、
そうですよね、全部はどうも回れなさそうと。でもそうなるとどこなら回れるんだろうと、
回れるところを探し出すと、
そういうことを思ってしまってですね、回れるところだけできるだけ回ろうということをやっていましたね。
そうですか、はい、
なんか不思議な人ですね、はい、
水路
は好きですね、どうも、はい、
水路の魅力って何ですか、
何なんでしょう、あ、ここに流れていたのかという感じですね、ああ、もうふっと見て水路があると、はい、あ、ここにかという
それは水が流れているのがいいですか、
まあ、流れてた方が自分としては嬉しいことは、
流れてる方が嬉しいですね、
はい、でまあ、流れてなかった、うん、でも、あ、流れてた時もあったなみたいに、またこう
雨が降った時はここ流れるのかなとか、
登れるかもしれない、
こういうイメージするの
も、そうですね、でもし左側を見て水路があるなと思った、はい、と思いますよね、はい、で今度右側を見て、はい、そちらも水路だったらこうつながっているですし、
もともと大きい幅の、
あ、そうですね、こうずっと自分の言ったら下を流れている感じの水路かもしれないし、右側は蓋がしてあったりすると、あ、もうここはこう隠してあるなっていう、またこう暗渠ってやつなんですけども、暗渠好きの人もいますので、はい、
暗渠好きもいらっしゃるんですか、
いますね、はい、
すごいな、
はい、そういったものを確認しながら、確認してどうなるのかわからないですが、過ぎていくと、
ふむふむと言いながら、そこを歩いていくわけですね、
はい、ではここまで行けていけなくなったら、いけないかという、もうここで残念というふうで、また別の道を
探すわけですね、水広の旅ですね、
はい、そうですね、はい、でまあ、そういったことをしながら戻ってきましたね、はい、はい、で他に、気がついたことというか、はい、最後、まあ、発表をするわけなんですけれども、はい、最後発表した場所が、と駅の近くにあります、うん、駅前の、ね、リノアスという施設があるんですが、うん、ここの8階、はい、以前は、ね、ここは西武百貨店だったところだったそうなんですけれども、
近鉄八尾駅前、はい、リノアス、
はい、というところの 8階にあります、うん、見せる場八尾、ひらがなで見せる場やお、もうどこで切ったらいいかと思うんですが、多分見せる場でやおだと思うんですけれども、という施設で、最後発表をしました。
そうなんですね、
はい、でこの見せる場やおというところなんですけれども、まあ、3年前2018年にオープンした場所なんですが、ワークショップ、例えばヨガとか手話、の指導、あとはカードゲームなどのワークショップもいっぱいやってますね、はい、あとカフェもありますね、それからなぜかボルダリングが、
ボルダリング、
はい、体験できるようになっています。それからあと八尾市内、はい、いろいろね、中小企業があるんですけど、
たくさんありますもんね、
はい、あ、よくご存知ですね、はい、そうなんです。例えば朝日ポン酢ですとか、美味しいですね、
有名ですね、で
とか駄菓子、
駄菓子、
はい、あと笛木のりっていうのりもあるんですが、かわいい、にっこりした黄色い、はい、もう見たら絶対、あ、これねっていう赤い帽子
を、
はいはい、赤い帽子をかぶったような顔は黄色いのがあるんですけれども、
ね、
はい、こういった海苔とかを作っているような企業があるんですが、
そうですか、
はい、こういったところの商品も売っています、
ショップがあるんですね、
はい、それからその ここはまあ元は八尾にあるこういった数件の中小企業と自治体でスタートした団体で、まあ一緒になっていろいろ地元の企業のものも紹介したり、あとものづくりですね、まあ特にものを作っているところが多いですので、そういった市内企業の魅力を知っていただこうという場所だそうですね。はい、そうですね。で最初1回目入るときにちょっと入会金のような筆で200円払うんですけど、はい、ただあの200円券をもらえるので、はい、200円払うけど200円券もらえますので、それを使えばもうほぼただのような感じで、
まあね、はい、なりますけど、これは何に使えるんですか？
はい、あの私はね、カフェに使いましたね。
カフェで使えるんですね。
はい、カフェで使ったり。
この建物で使える
金券。そう、あ、その、はい、この見せる場屋の中で使ってもらえるというふうですね、金券にしていただけたらと思いますね。はい。でここで発表をしまして、で、まあ、聞いたところ、その思い出の場所、自分、ご自身がどうも行かれた高校、とかを巡られた方、今どうそろそろどうなっているだろうみたいに
懐かしいなと思ってたんでしょうね、
はい、そうなんでしょうね、そういったあたりを巡られた人とか、あとなんかおばあちゃん家がこの辺にあったみたいなね、そういったところその辺はどうなっているだろうっていうか
見に行ったと、
はい、っていう方、
私も親戚のところをお店行ってみたいです、
ね、あ、そう、行ってみたいですか、
多分整骨院だったと思います
けど、ぜひ行ってみてください、ね、
どこにあるのか分からないです
そうなんですね、はい、それからのラーメン屋さんに、
最初にありましたね、
はい、ね、そうなんですね、でこの方はラーメン屋さんにここに行きたいなと思ったんですけども、はい、行ってみたらとってもこう並んでいて、
混んでて、はい、
はい、でお店の人が言うには、あなたまでですっていうの、ちょうどこうここでスッとこう線が引かれたというか、
本日はここまでですね、
は
い、で
その人の後ろの人はこうもうさようなら、
残念ながら、
はい、でももうそうなってしまったので、こう並ばざるを得なくなって、
そ
っ
か、逆にね、
そうなんです、それです
ぐ食べられるわけじゃないですね、
そうすぐにね、すぐ来ればいいんです、なかなか並んでたそうで、50分ぐらい並んだ、
おー大変、
はい、ですからもうお店を出たのは3時過ぎにだんだんなってしまう、
ほとんどがここで使っちゃった
という、 その後もうあとどこを回ろうというふうで必死に、しかもこう食べた後ですから、ね、
あんまり動けないですよ、
ね、かなと思うんですが、
お腹いっぱいですからね、
はい、そういったことを
いろいろありますね、はい、それぞれ
が発表しました、
はい、鈴木さんは、はい、水路を巡って、
はい、水路を巡ったとか、
水路を巡ったら鈴木さんだけですか？
そうですね、あ、でもね、他の方で事前に、はい、別のところを回っていた人は、その看護地区っていうその水路、この辺りに昔、はい、そういう地区があったというところを、はい、今日は行ってない、この今日というかその日は行ってないけども、もうちょっと前の日事前にまず調査したと言われた人がいたの で、やはりそうかという、
お仲間いらっしゃるんですね、やっぱり、ね、
よかったとか思いながら、
そうなんね、
はい、思いましたね、はい、でこの場所なんですけれども、はい、見せる場八尾というところは、まあ、カフェが併設なんですが、はい、そこで注文、スタンドみたいなところで注文して、はい、そしてこう座る場所が用意してあって、はい、そこでこういただくんですけども、はい、カフェの話を前回したと思うんですが、何がどういう点が魅力ですかって前聞かれたと思うんですけど、今回も ね何が魅力ってどう伝えたらなんですが、もう行った瞬間に、あ、もうここは好きと、
おお、そうなんですね、ここビビッときました、
はい、ここいいっていうふうに思って、ね、それをこううまく言葉にしないといけないんですが、その店構えというのは特に言ったらないんですね、
そう
フロアの一角、
もうフリースペースみたいな状態、
フリースペースみたいなところで、まあ、カウンターが用意してあって、はい、で多分、まあ、よく考えるとなんですが、そのご主人というか若い男性の方ですが、はい、もうその方の雰囲気ですね、
人柄ですか、
はい、もう人柄がにじみ出るようなこう優しいにこやかさで、どれなさいますかとか、いろいろ、メニューが、ね、いっぱいあるんですよ、
そうなんです、ここ
は、はい、で普通はこういうところ、
シンプルに、ね、
施設で、
はい、入ってるお店って、はい、ちょっとこう簡単な、
そうですよね、
種類もそんなになさそうよね、
まあコーヒー、紅茶、はい、なんかジュースの3つでもそうかなぐらいに思うんですけど、はい、
そうですね、
いっぱいあって、
はい、それ飲み物メニュー
が、飲み物メニューがもう ちょっと名前が言えないような名前のがいっぱいあった。
コーヒーも種類がいっぱいあるとか。
種類がありましたね。あ、ありましたね、はい。で他に頼んでらした方はもう何という名前かちょっと言えないぐらいなんですが、はい、下の方に、はい、あのグラスで出てくるんですけど、下の方にどうもね蜂蜜があって、はいはい、その上にコーヒーが、
コーヒーが乗って
その上にちょっとクリームがかかってるみたいな、
ちょっとグラデーションというか、
はい、でこうあのグラスで出てくるの見た目にも素敵なんですね。
おしゃれですね。
こんなおしゃれなのがここでここで出てきてしまうのか、
意外なところで、
はい、
でもコーヒーに蜂蜜ってどんな感じなんでしょう
ね。どんな感じなんですか。いやもうぜひ飲んでくださいっていうふうに、ね、勧めていらっしゃいましたよ、
ちょっと甘そうな感じ
が、はいはい、そうですね。で私も迷ったんですけど、うん、まあ、他の人にそういう感じのは、まあ、任せて、はい、あのやや冷たいものを飲みたかったので、あのミックスジュースにしてみたい。
いいですね、ミックスジュース
もあったんで、ミックスジュースも普段見るようなああいうの、はい、色黄色系の、はいね、ピンク系のアイノではなくて、どうもねキウイがたくさん入ってる。
キウイが入ってる、
はい、で緑がかっていて、ちょっとまだね変わった味わいで、
あのボールのような、
はい、そうですね、爽やかな感じ、ちょっとややあのボールのような形とした器に出てくるので、それもまた色合いが綺麗なんですよ。ここでもう飲ませていただけるとはという風なんですね。はい、
じゃあ意外にね、こういうところ、はい、侮ってはいけないですね、やっぱり、ね、
そうなんですよ、はい、
こだわりのお店があったという、
はいは
い、
そうですね。ただね申し訳ないんですが、このカフェゼロワンというお店なんですけど、うんうん、あの先月いっぱいでちょっともう新たな場所で、
ああ移転ですか。
そうです、移転されるということで、
閉店からとちょっともう身構えてしまいましたけど、
今ドキッとされましたがこんなにいい感じなんで、
ね、もうコロナねと思いましたけど、
はい、
あ、じゃなくて
なんともう新たに
すごい、
はい、もうここでどうもあのいい感じでできてきたということで、新たな場所を求めて移動されるということで、はい、八尾市内で開店されるそうです。
そうなんですね、はい、じゃあまた、
もう絶対行きます。あ、もうオープンされて
ます、されてるんですね、
はい、されてます。
じゃあネットか、ね、はい、調べていただければ、
そうですね、はい、ゼロワンという名前
で、八尾でゼロワンですね、
はい、
調べてもらったら、
はい、
新しいところで今オープンしてる、
はい、もう絶対行きますね
、はい、落ち着いたら
行くぞと。どんな風になってるんだろうとね。
どのあたりに行ったんでしょうね、
ま、はい、そうですね、あの、あ、まあ、私は一応地図なんとなく見たのですが、はい、八尾駅の隣の駅から少し歩いたところ、はい、
近鉄八尾ですか。
いや、はい、近鉄八尾の隣の駅は山本ですか。
河内山本、
山本です、はい、そこから少し歩いたあたり、
ね、ああ、そうなんですね、
はい、
ああ、じゃあ一駅ちょっと奈良寄りに行ったんですね。河内山本の周辺と、
はい、はい、その周辺、まあ、間ぐらいだというふうに思ったらいいでしょうかね、はい、はい、駅すぐではないんですけども、うん、まあ、少し歩いていただければと思います。
ぜひ訪ねていただきたいですね、
はいはい、あのまたその別の飲んでみたい味を飲んでみたいです。
そんなに種類があるんだったら、
はい、もうどれもね、はい、でもまあ、その時は5名だったんですけど、みんなそれぞれに頼んで、どれも美味しそうで、こう素敵なこう層を出してるのですね、どんな味がするんだろうっていうんですけど、
いいですね、
はい、
ぜひじゃあお茶の皆さんも、
はい、そうですね、
いただきたいですね、
はい、あとあの、まあ、もう少し付け足しなんですが、この辺りはあの河内木綿ですね、はい、木綿の産地だったということで。
あ、そうなんですね、
はい、そうなんです。でそれに私そういう系も興味がありまして、で今もこういう綿の木があるんですけれども、うんうん、はい、あのこういった収穫祭のようなものを行われているそうです。綿を、はい、摘んでみよう、この白いほわほわに触って摘んでみようというようなイベントをやってらっしゃるそうなんですね。
はい、じゃあ新しいお店企業もあるし、はい、昔からのお客さんもまだ残ってて、はい、ということですね。
そうですね、はい、
なんかこう果物おいしいイメージ。
あ、そうなんですね。
ブドウ。
ああ、そうですか、はい、ブドウも あるかなと思いますが、どちらかというと柏原の方がさらに、はい、
あ、ね、
あのたくさんありますね。この時にはあの枝豆を私は、はい、買ってきました、はい、結構あのこの辺りは、はい、まあ、この辺りというかあの三田とか丹波の辺りは秋なんですけれども、もう少し早い時期に、
早めの、
はい、夏の辺りに、ね、はい、あの食べることができるそうですね。
そうですか、
はい、
いろいろ面白そうですね。
面白そうです、はい、もう全然知らなかったんですけども、いろいろと こんなに魅力があるのかと思っていい、ね、まだまだ、
はい、街歩き、はい、水路もあるし、はい、美味しいものもあるしということで、
はい、
まだまだね、まあ、1回では足りないですね。
そうですね、ちょっとこれは足りないですね、
なのでも、はい、ということでもう一度行きたい街シリーズで、はい、今回八尾市をね、はい、ピックアップしていただきましたけれどもね、また次回も、はい、以前行ったところも含めてですね、
そうですね、
はいはい、紹介していただければなと思っていますので、
はい、分かりました、
よろしくお願いいたします、はい、今日のハチミツ情報局鈴木さんでした、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。